おはようございます。よくいらっしゃいました、早いですね。 2月今日最後の日曜日ということで、もう 水曜日ぐらいからもう3月ですね、水曜日じゃない、今日26、27日あですね、おととい誕生日を迎えまして、ありがとうございます。はい、はい、57です。はい、何とも言えん年ですね、57なんてね。いい年なんですけどね、いい年なんですけど、私の中では37ぐらいの感じですね。ちょっと言い過ぎましたかね。まあでもおかげさまで、まあ元気そのものですね。どこも悪くない、頭以外。本当にだいたい私の年ぐらいの人はですね、まあ、高血圧か糖尿か、心臓か尿酸値が高いか、これだいたいその辺あるんですけども、特に何もないんですね。本当に感謝しております。皆さんのお祈りに支えられましてですね、まあ、まだまだ働けと神様は言ってくださってるんじゃないかなと。まあ、僕は一日も早く辞めたい、いつも周囲の人には漏らしてるんですけどね。今からじゃないです、もう三十何年やってますから今からじゃないですけども、まあ、神様はね、許してくださる限りは、この仕事をさせていただければと思っておりますけども、さて今日はですね、ちょっと聞き慣れないタイトルだと思うんですね。球場と読むんですけどね、スマホで球場といってもこの字は出てきません。これ古い字です。救いとか救うとかっていう意味ですね。で、まあ、今年は漢字2文字でタイトルをつけるって言ったもんですから、救いだとか救うだとひらがなが入っちゃうので、それで古い言葉を引っ張り出してきたという、ただそれだけの軽薄な理由なんですけども、ただなんか漢字2文字で球場というとちょっとこう重々しい感じがしますけど、まあ、救いということで、ありますけれども、まあ、今日の話はパウロの話であります。で、まあ、新約聖書、今年はね、新約聖書のお話、まあ、新約聖書入門ということでお話をしておりますけれども、まあ、新約聖書を生み出したのが、いわゆる初代教会という、まあ、最初の教会の中で、この新約聖書は書かれ生み出されていくわけですけれども、その最初の教会で、まあ、一番活躍した、まあ、みんな活躍したと思いますけど、一番活躍した人は間違いなくパウロだと思うんですね。で、まあ、世界史の教科書なんかを見るとですね、そのキリスト教を生み出したのはパウロだみたいなことがね、書いてあるようなものもありますけども、もちろんそれは正しくはないですけども、まあ、それぐらいこのパウロの存在がキリスト教とか教会というものとは、特にその誕生期において、創世期において重要な役割を果たしたということ、それは間違いないことなんですね。で、まあ、今日はそのパウロが、まあ、特にそのパウロの宣教というか伝道のね、ことについて振り返っていきたいと思うんですけども、まあ、そもそもパウロという人は教会を迫害する人でした。まあ、イエス・キリストを信じる人の群れができてですね、まあ、それが教会と呼ばれるようになったらもうちょっと後ですけども、一応もうめんどくさいのでそれは教会と呼びますけれども、そのグループ、まあ、教会を迫害する側の人でありました。で、先週お話をしたんですけども、教会最初の殉教者となったステファノという人がおりますけども、このステファノが、まあ、人々によって、まあ、石を投げて殺されるわけですけども、その人々の石を投げて殺す人々の上着を番していたって書いてあるんですね。パウロ自身は石は投げなかった、自分の手を汚さないで、でも人を扇動して、お前そんな上着着てたら速い球が投げれるんだろうっていうか、まあ、そういうことじゃないでしょうけど、わしが預かっといてあるって、行け行けって言ってですね、ステファノをまあ殺すということ、まあ、それにもちろん賛同して人々を焚きつけるというようなことをしていたということが書いてありました。そしてその次の章8章を見ますとですね、サウロは、サウロっていうのはパウロの別名ですね、 サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていたと書いてあるんですね。もうこのイエス・キリストを信じる人たちのことがもう憎くてたまらなかった。だからそういう集まりがあると聞けばですね、そこに行って、物を壊したりなんかぶん投げたりしてですね、またそこに人をこう引っ張り出して、牢に入れると、そんなことを一生懸命やってたということですね。そしてついにはイスラエルの北部にあるダマスコという町、もうかなり離れたところですけど、エルサレムからそのダマスコにもイエス・キリストを信じる人たちがいるという話を聞いて、彼らを捕まえに行きますね。でそこで、彼は改心するんですけど、その話は去年、チェンジシリーズの中で、詳しくお話をしておりますので、今日はそこはやりません。そこについて忘れた方やもうちょっと知りたい方はホームページ見てもらったらありますので、それをご覧になってください。まあダマスコに意気揚々と向かった時にですね、天から光が差して、そしてまあ彼を照らすわけですね。スポットライトが当たったような感じで、そこでサウルサウルなぜ私を迫害するのかという声を聞くわけです。でサウルが主はあなたはどなたですかというと、あなたを迫害しているあなたが迫害しているイエスであると、その声を聞くんですね。サウルはもうイエスなんかもう十字架にかかって死んだと思ってましたから、十字架にかかって死んだような人を救い主だっていうその教えを彼は憎んでたわけですね。でもそうじゃないと、イエスはよみがえって今も生きておられるんだということを彼自身その声を聞いて確信を持ってですね、そこで改心をするわけですけれども、彼はただ改心しただけじゃなくて、迫害者であったんですけど、今度はこのイエス様のことを伝える宣教者になるわけです。それが使徒言行録のこのパウロが改心したところに載っておりますけれども、9章ですけれども、9章の18節、するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウロは元通り見えるようになった。そこで身を起こしてバプテスマを受け、食事をして元気を取り戻した。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えた。激しい人ですねこの人。それまで迫害してたんですよ。でもイエス様は生きておられるってこう分かった瞬間に、しばらく普通ならば俺もあれだけ迫害してたし、ちょっと人前で言うのはちょっと控えておこう、ね、静かにしておこうって普通思うんですけども、サウルはそういう人じゃないですから、この、剛速球が壁に当たったような今度ガーンと跳ね返ってきてですね、180度向きを変えて、今度はこの人こそ神の子だと言ってイエス様のことを伝え始めるんですね。であまりにも彼が激しくやるもんですから、23節を見ますと、かなりの日数が経ってユダヤ人はサウロを殺そうと企んだと書いてある。今度はサウロが殺される、サウロが命を狙われる番になったというようなことが書いてあるんですね。で彼がダマスコから逃げて、その後いろんなことがあってエルサレムに行き、そこでペトロをはじめとしたイエス様の弟子たちに会ってですね、でその仲間に加えられて行くわけですけれども、そのサウロがエルサレムに行って仲間に加えられた後ですね、その後彼の上にどういうことがあったかということは実は聖書には詳しく書いてないんですね。で、一方でこの11章を見ますとね、ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。しかし彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行きギリシャ語を話す人々にも話しかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。ステファノの事件、ステファノが殉教したということをきっかけにして、これ先週お話しましたけれども、エルサレムにいる クリスチャンたちがみんなこうエルサレムを離れなければならなかった、まあ、逃げたということですね。でも彼はただ逃げたわけじゃなくて、その周囲の町々に行ってイエス様のことを伝えていったわけです。でユダヤに行き、サマリアに行き、ガリラヤに行き、ついにはアンティオキアまで行って、そこでイエス様のことを伝えるようになった。だからステファノの、先週お話しましたけども、一粒の麦がね、地に落ちて死んだ、そのことによってこの新たな実が結んでいくわけです。でアンティオキアまで行って、それまでユダヤ人にしか福音語ってなかったんだけども、そうでない異邦人にも福音が語られるようになっていくわけですね。で続きにこう書いてありますね。この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。アンティオキアでユダヤ人ではなくて異邦人もイエス様を信じるようになったって話を聞いて、エルサレム教会の人がバルナバへ行って、ちょっと彼らが間違った教えに行かないように教えてこいということで、バルナバを派遣するわけです。それからバルナバはサウロを探しにタルソスへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰ったとか。ここにそのパウロが改心してエルサレムに行った後、まあどんなことあったか分かりませんけれども、その自分の故郷であるタルソスに帰っていたということが分かるんですね。サウロほどの人で、パウロほどの人でも、どうもそのまあ推測ですけれども、このエルサレムにいた使徒たちとなんかこううまくいかなくてですね、広島までハブテて、へそを曲げて行ったんじゃないと思いますけれども、でも、実家帰っちゃってたんですね、でバルナバはその もともとサウロがパウロがこのエルサレムの人たちの仲間に入るときに、このパウロの味方になって、パウロを紹介した人なんですね。バルナバってそういう人ですから。でもそのパウロがどういういきさつか実家に引きこもっちゃってると。でアンティオキアに行くに及んで、あ、これはいいチャンスだと。でアンティオキアからタルソスって近いんですね。エルサレムからアンティオキア行くよりはうんと近いんです。でバルナバ、あ、これはいいチャンスだというんで、わざわざパウロのとこ行って、パウロ、俺と一緒にアンティオキア教会で教えようよ、ね、こんなとこでハブテ取ったらいかんよ、ね、一緒にせっかくイエス様、ね、によって救われたんだから、まあ、そう言ったかどうか分かりませんけども、でもそうやって、パウロを連れてきて、で2人は丸1年の間そこの教会に一緒にいて多くの人を教えたって書いてます。でそのアンティオキアにバルナバが連れてきて、そこで1年教えていたということが、この後のパウロの宣教旅行のにとって、まあ、これがなければね、パウロはおそらく宣教旅行に行くことはなかったと思う重要な出来事だったんですね。で13章の2節を見ますと、彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた、さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい、私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせるために。まあ、こういう礼拝なのか祈祷会なのかね、この集まりの時に、主を礼拝した、ただ礼拝してたわけじゃないですよ、断食して、新約聖書に結構その断食をしたってこと書いてありますから、何か定期的にやってたのか、特別なことのために断食をしたのか分かりませんけれども、していると聖霊が告げた、おそらく誰かの口を通してね、この神様の言葉があったんだと思いますけれども、バルナバと私を私のために、バルナバとサウロを私のために選び出しなさいと。この2人を、他にもいろんな人がいたと思いますけれども、この2人を特に選んで、私が前もって2人に決めておいた仕事に当たらせなさいと。前もって決めておいたっていうんですね。つまり神様がこのバルナバとサウロ、まあ、これから宣教旅行に行くわけですけれども、その宣教旅行っていうのは神様が前もってこの2人のために準備しておられた仕事だったということです。バルナバとパウロが自分で、お、ちょっと宣教旅行行こうやと、ね、言って行ったんじゃないんです。神様がこの2人のために用意された。おそらくこれはこの後 この2人が宣教旅行行く中でね、彼らにとってのその心の支えになったと思うんですね。これは神様が用意してくださった仕事、そのために私は選ばれたんだから。でこういう体験っていうのは今でいうとこのいわゆる海外伝道、ねに行く宣教師の人たちなんかはこういうような体験をしている方が多いですね。そうじゃないとね、見ず知らずのとこ行って宣教師になるなんていうのはできないことですから、ただ海外旅行気分ではできることではありませんからね。パウロとバルナバはそのようにして宣教旅行に向かうわけです。で最初の宣教旅行、でパウロはこの使徒言行録に書いてあるだけで3回の宣教旅行に行き、最後ローマに行っているんですけども、この最初の宣教旅行が13章から14章に書いてありますが、ちょっとこの地図ね、皆さんも何度もご覧になったことあると思いますけども、右側の上にあるのがアンティオキアというところですね。で下がエルサレムです。でエルサレムからアンティオキアに行って、そのアンティオキアから宣教旅行に行ってるんです。でこう地理的に言っても、小アジア半島とかギリシャとかローマとかにこう近いんですね。で国際都市でもありましたから。でちょっと赤っぽい線で書いてあるところが第一次宣教旅行ですね。キプロス島に渡って、それから今のトルコですけども、小アジア半島の中南部に行き、そして中南部から真ん中のあたりまで、いろんな町に行って宣教しているわけです。でパウロのふるさとがどこかっていうとですね、ここはアンティオキアですけど、ここなんです。ここがタルソなんです。タルソス、ここだ、近いんですね、タルソス、だからパウロにとっては最初の宣教旅行に行った地域っていうのはおそらくよく知っていた地域だと思います。だから彼が生まれ育ったその近くの地域に彼は福音を伝えていったというのが第一の宣教旅行ですね。だからなんか遠くまで行ったという感じではそれこそないと思うんです。彼の郷里、その周囲ということで行ったんだと思うんですね。ところがこの1回目の宣教旅行から大変なことがあったと書いてあるんですね。それはリストラという町に行った時にね、名前があまりいい名前じゃないですけども、そういう町ですが、行ったとあるんです、そういう町が、行った時に、ユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやってきて群衆を巻き込み、パウロに石を投げつけ死んでしまったと思って町の外へ引きずり出したと書いてある。ひどいことしますね。パウロが人々にこの福音を、伝えて、いろんなこの不思議な技を、行ったりもしていたんですけども、そのパウロが人々に一生懸命語っているところにやってきてですね、石投げて、で死んでしまったと思ったと書いてるんですから、もう結構重症だったんじゃないでしょうかね。でもそれでも町の外を引きずり出して、いやこれで死んだと思ったんでしょう。しかし20節見ますとね、その続きですけれども、しかし弟子たちが周りを取り囲むとパウロは起き上がって町に入っていったと書いてあるんです。パウロのことに心配して弟子たちが集まってくると、パウロ大丈夫ですかって、パウロはむくっと起き上がってですね、おそらく石にボコボコ当てられてますから、炭鉱部屋は血だらけだったと思うんですけど、起き上がって町に入っていったと書いてあるんです。逃げなかったんです彼、もう一回町に入っていって ね、またやり始めたんです、宣教を。すごいですね。それが第1回目の宣教旅行ですけども、第2回目はですね、どうであったかというと、15章の36節ぐらいからですけれども、2回目の宣教旅行、1回目の宣教旅行はバルナバと一緒に行ってるんですけども、ご存知のように2回目の宣教旅行に行こうとした時に、マルコのことで パウロとバルナバが喧嘩になるんですね。あまりにもパウロはとにかく伝道だ宣教だって一生懸命だったんですね。マルコは1回目の宣教旅行の途中で、なんか体の体調でも壊したのかホームシックになったのか分かりませんけど帰っちゃったと。でバルナバはもう一回連れてってやろうね、もう一回連れてって、彼を育てようって言ったんですけど、パウロはいやいやあんなの邪魔だと、あんなのいたらね俺行きたいところに行けないからって喧嘩になって、でバルナバはマルコを伴って行く、でパウロはシラス、あれはおそらくルカもでしょうけども伴って、行くんですね。で2回目の宣教旅行も1回目のに行ったところ、この黒い方の線ですけども、陸路をこう通って、1回目の行ったあたりを通っていくんですけども、この昭和寺半島の中部に行った時にですね、神様の導きがあって、どんどんどんどんこの西へ西へと、東かどっちだ、西ですね、西に行く、ことになると。で、トロアスというですねエーゲ海の近くの町まで来た時に幻を見るんですね。海を渡って自分たちのところに来てくださいと、マケドニア地域っていう、今でもマケドニアという国ありますが、マケドニアに渡ってきてくれっていう、こう幻を見たので、パウロは、海を渡ってマケドニアに行くんです。で、海を渡ってマケドニアに行ったところで何があったかというと、そこで捕まって鞭打たれて投獄されちゃうんですね。いやいやいや、幻を見て行ったんだからね、さぞかしいいことが待ってるかと思ったら捕まって牢に投げ込まれちゃうんですね。でもまあこれも皆さんはよくご存知だと思いますけれども、牢に捕まって、体中血みどろだったんですけれども、パウロとシラスは神様を褒めたたえて賛美してたんですね。賛美歌を歌ってたんですよ、そしたら地震が起こって、牢の扉が全部開いて、でもパウロとシラスだけじゃなくて、そこに捕まってた人たちは誰も逃げなかった。パウロとシラスの歌がさぞかし美しい歌だったのかどうか分かりませんけど、誰も逃げなかった。で、牢の番人が慌てて飛び込んできてですね、パウロとシラスの前にひざまずいてね、先生方救われるにはどうしたらいいでしょうかって言って、でこの獄吏牢の番人一家がそのフィリピの町で、初めての、身になるんですね、救われるんですね。でその後アテネだとかコリントだとかっていう当時の文化の中心地ですけどね、ギリシャのギリシャ半島の最初の突端の方まで行って、で帰ってきたのはこれが第2回目の宣教旅行です。で第3回目の宣教旅行はその後同じようなところに行くんですね。で同じようなところに行って、この図だと上の赤い線ですけども、第3次宣教旅行2回目に行ったところをこうもう一回回ってね、行ってその教会ができてますから、その教会をこうへめぐってで帰ってくると。でその後パウロはエルサレムで捕まってですね、別に悪いことはしてないんですけども、捕まって、そしてパウロがこのローマ皇帝に上訴したもんですから、ローマに連れて行かれることになるんですね。でもパウロにしてみたらこれはまあしめしめっていう感じです、自分の金じゃなくてローマまで行けるっていう感じ、でこの辺のところはね聖書を読んでいただければと思いますけども、船に乗ってこの地中海を渡ってる途中でね、日本でいうとこの台風にあって難破しそうになってね、でもそれもパウロによって、みんな助けられて、で最終的にローマまで行き、で、ローマで、約2年間軟禁状態であったんですけども、そこで自由に、被告だったんですけどね、被告だったんですけど、被告っていうか捕まってたんですけども、自由が与えられて福音を伝えましたっていうので、この使徒言行録は終わってるんです。ローマ行きも含めてね、4回の大きな宣教の旅を割と短い期間ですね、そんなに何十年もかかってるわけじゃないんですね。とにかく彼はこの休むことなく次の町へ次の町へ、一人でも多くの人にということでこの福音を伝えていくんですけども、 じゃあ彼の宣教力はどうだったかということですね。ここがまあ今日の一番重要なところなんですけども、楽々やってたわけじゃないんですね。どっかの旅行会社が全部セッティングしてくれて、旗を持って、はいこっちですよと言って、はいパウロ先生お願いしますと言ってお話をして、その後はちょっとおいしいものを食べてね、次の町行ったと、そういうんじゃないんですよ。全くその逆なんですね。で、彼自身この振り返っているのがコリントの信徒への手紙の2の、11章23節から書いてあるんです。振り返って言ってますね。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、まあ、ずっと多くっていうのは他のユダヤ人に比べてっていう意味なんですけども、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目に遭ったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度っていう。これ40回やると死ぬので39回にしなさいっていう変な決まりがあってですね。でも39も40も死ぬ人はもう30ぐらいで死ぬ人もいたそうですけども、でもパウロはこの宣教旅行の中でですよ、5回もだから、パウロの背中はもう傷だらけだったでしょうね。鞭で打たれたことが3度、だから39より少ないやつも3回あったということ。石を投げつけられたことが1度、これさっきのやつです。さっきのリストラの話。難戦したことが3度、ローマに行く途中で1回やってますけど、実はその前にも2回あったということですね。一昼夜会場に漂ったこともありました。これはその先ほどのローマに行く途中のことでしょう。しばしば旅をし、確かにその通り旅しかしてないぐらいですからね。しばしば旅をし、川の難、これよく分かんないです。川の難って何でしょうかね。川を渡ろうとして急に鉄砲水かなんかにあって流されたとか、そういうことでしょうか。盗賊の難、何度も物を取られたと思いますね。当時のことですから、まあ治安悪いですからね。同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒野での難、会場の難、偽の兄弟たちからの難に遭い、私もあなたと同じクリスチャンなんですよとかって近づいて、朝起きたら財布がなかったとか、そういうようなですかね。偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し、骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え、裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介事、あらゆる教会についての心配事があります。もう書ききれないような苦労をこの3度あるいは4度の宣教旅行の中で彼は経験してるんです。なんでこんな目に遭いながらもパウロはやめなかったのか、なぜ彼は次の町次の町へと向かっていったのか。皆さん福音を伝えて、このうちどれか一つでもあった人はありますか。 2,3 回断られたぐらいが関の浜町、ね、まあ、ちょっと陰口言われたりとかね、あの人は教会行ってんだねみたいな、弱い人だねって言われたとかね、まあ、そんなことあるかもしれませんが、まあ鞭打たれた人はここにはおりませんでしょうし、そのなんとかのなんとかっていうのもないでしょうしね、私も同じですけども、そのことでこんな目に遭った人は誰もいないと思うんです。パウロはもうこんな目に遭い続けながらでも福音を伝え続けたな、なぜかというここですよね。今日の疑問は、というか私の疑問は、なぜ彼はこんな目に遭いながらも福音を伝え続けたのか。ローマの信徒への手紙の中で、まあ、彼自身こういうふうに言っているんですけども、おそらくこれは彼が福音を伝え続けた理由だろうと思います。中心的な理由だと思うんですけども、私はギリシャ人にも未開の人にも知恵ある人にもない人にも果たすべき責任があります。私は福音を恥としない。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音はには神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。 なぜパウロは伝道し続けたのか。まず彼がここで言っていることはですね、福音は信じる者すべてに救いをもたらす神の力だと言っている。救いをもたらすってどういうことかというとですね、救われなければならないということが前提にあるんですよ。そうですよね。すべての人は救われなければならない。このローマの3章の23節で、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますと彼は言っていますけれども、罪を犯したというのは悪いことをやったということではなくて、まあそれも含んでいるかもしれませんけれども、神に背いて神の栄光を受けられなくなっている。聖書に言っている神っていうのは そこらにいる神々のことではありません。これ天地創造の絶対の神ですね。天地創造の絶対の神から離れてしまっている。誰一人この天地創造の絶対の神とつながっている人はいないんだと。生まれつき皆神から離れてる。その神から離れている私たちを神のもとにもう一度返すことがこの福音にはできるんだと。福音とはイエス・キリストによる十字架と、そして死と復活、キリストによってもたらされたこの救いの技、罪を許してくださったというですね、この贖罪の技ですね。まあ短く言えばイエス様が神様と私たちの間を取り持ってくださったんだ。でも全ての人は救われなきゃいけないっていうこの前提がですね、パウロを宣教に駆り立ててる。私たちは、私そういう意識があるでしょうか。全ての人は救われなきゃいけない。いや、まあ苦しそうな人はいるかもしれない。助けを必要とする人はいるかもしれない。まああの人は困ってるだろう。そういうこと言ってるんじゃないです。ここで言ってる救われなければならないっていうのは、神様から、絶対主であるこの創造主である神から離れている状態のことなんです。で、人間のその、あるいはこの社会の私たちの抱えているさまざまな問題や痛みや困難は、もちろんそこから派生しているんです。そこから派生しているものです。でもこの天地創造の神と結びつくことによって、この地上で起こるさまざまな困難も痛みも病も苦しみも、あるいは死さえも、それはすべて神の恵みとして受け取ることができるんですね。全ての人は救われなきゃいけないとパウロは確信していたんです。皆さん、全ての人は救われなければいけないと確信してますか。まあ、あの人はいいんじゃないかとか、私より金持ってるしとか、まあ、あの人幸せそうだしとかね、そういうことじゃないんですよ。全ての人は救われなきゃいけないんです。神様から離れてるんです。神の栄光を受けられなくなってるんです。今はまあなんとなくそうなんか良さそうに思えるかもしれないけれども、この世界が全て終わった時に私たちはみんな神の前に立たなきゃいけないんです。神の裁きが待ってるんです。その前に私たちは救われなきゃいけない。パウロにとってはその思いがね、ものすごく強かったということです。そして次に彼が言ってることは、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されています。福音には神の義が掲示されている。神の義っていうのは、神の前に正しく生きる道ということです。人間はそれぞれに考えて、社会とか時代とか、その地域とか、あるいは個人とか、いろんな考え方の中でどうやって生きていくことが正しいことかということを考えるようにできてるんです。人間は不思議に、その時代その時代の中で何が正しいかということを考えるようにできてるんです。でも本当に何が正しいかということを判断することは人間にはできないんです。 創造主から離れてるから。でも創造主との関係が正しく結ばれた時に、私たちは本当に正しく生きることはどういうことかということを知ることができる。その通りできるかどうかは別です。その通りできるかは、その中で私たちはいろいろ苦しみながら祈りながらね、探りながらできるの。でも少なくともイエス・キリストを信じる信仰によって、この創造主の前に正しく生きるっていう、その道が開けていく。でパウロはかつてファリサイ人でした、ね、彼は旧約聖書の律法を守ることによって神の前に正しく生きるんだっていうことを信じていて、その人生かけてました。でキリストを信じる人たちは別に律法をないがしろにしたわけじゃないけれども、律法を守るんじゃなくてイエス・キリストを信じることによって神の前に正しく生きるんだって言っちゃったもんですから、パウロにとってはいやいやそんなところとは違うと言って迫害したわけですよね。でもパウロ自身もキリストに出会って、あ、ここでこれが神の前に正しく生きる道なんだということを知ったわけです。神の義が掲示されている、神の義がここに実現されている、神の前に正しく生きるというその道がここにできた。彼は律法に一生懸命熱心だったけども、彼は言ってますけども、律法を守れば守るほど罪の意識が増えるばっかりで神の前に正しく生きることはできないんだと。でもキリストを信じるその信仰によって私たちは罪人だけれども神の前に正しく生きる道がそこに現れた。そう確信していたから彼はこの福音を伝えたわけです。これを信じればどんな人でも神の前に正しく生きることができるんですよ。そして最後に彼は何と言ってるかというと、一番最初のところですけど、私はギリシャ人にも未開の人にも知恵ある人にもない人にも果たすべき責任があると言って、この果たすべき責任と訳されている言葉は実は負債という言葉なんです。借金という言葉なんです。新改訳聖書はこれを返さなければならない負債と訳しています。今私たちが読んでいる新教約聖書は果たすべき責任と言っているので、まあ、感覚としては私はまあ負債と言った方がなんか重い感じがしますけれども、おそらくパウロの自覚は負債だと思うんですね。でもユダヤ人にもギリシャ人にも返さなきゃいけない負債と言ってますけれども、これはなんか、この人から いくら借りている、この人からこの人に返さなきゃ、この人に返さなきゃっていう、おそらくそういうことではなくて、自分みたいなものを救ってくださった神様に対する負債、でもその神様に対する負債を神様に返すわけにいかないから人々に返していくんだ。でそういう意識だと思うんですね。負債意識、自分は借金を抱えてる。でこの借金を返さないと、まあ、彼の中ではおそらく利子がどんどん膨らんで、この福音を伝えることで何とか返したい、だから次の町ひどい目にあっても、いやこれを私はこの負債を抱えたままで生きていくわけにはいかないと言って、向かっていったんじゃないかと思うんですね。そういうようなことがパウロを伝道に駆り立てていったんだと思うんですけれども、これどういうことかというとですね、パウロはもちろんその人々に福音を語ってるんです。でもこの人は今とても苦しそうだな、困ってるから助けてあげようとかね、そういうことじゃなくて、この人は神から切り離されてる、この神から切り離されてる人をもう一度神様のとに戻してあげたい、この人はいろんなことで一生懸命になってるけれども本当に正しい道を知らないから苦しんでる、この人に本当の努力することを教えてあげたい、本当に正しく歩むことを教えてあげたい、それだけじゃなくて自分の中に神様がしてくださった大いなる恵みを何とか返さなきゃいけない、そういう思いがですね、このパウロの中にこうもう満ち溢れていて、まさにこのマグマのように、たぎっていて、彼はもうじっとしていられなかった、もう誰でもとにかく捕まえて、福音を伝えるんですね。で最後に、パウロ自身このテモテの手紙の中でこう言っていますね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られた。 キリストイエスによって私たちは救われるんだ、そのまま受け入れるに値するもの、私はその罪人の頭ですって言ってますね。パウロの自覚はやっぱここでしょうね。自分は罪人の頭だと、まあ、その中には最初にもお話をしたこのステファノがね、石打ちにあった時に人々を駆り立てた、その服の番をした、あるいは自分自身も教会を荒らし人々を捕まえて牢に入れた、まさにこの迫害者だったっていうことがね、この罪人の頭っていう言葉の中に含まれているように思いますけども、もうそれ以上に彼自身が自分は罪深いものだと、ものすごく真面目に一生懸命に正しく生きてる人ですよ。でもものすごく真面目に正しく一生懸命生きていれば罪人でないというわけではないんですね。創造者なる神に背いていればそれは罪人なんです。創造者なる神を無視して自分勝手に私たちが歩んでいればそれは罪人なんですね。それを救い得るのはイエス・キリストだけだと。イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してください。今後彼を信じて永遠の命を受ける人たちの、私は見本なんだ、私は教会を迫害したものだった、ステファノを殺すのに賛成した、そんなひどいやつだったけれども、自分みたいなものでも神様は救ってくださった、そして今この使えるものになっている。皆さん、パウロはそう言ってます。私たちはどうでしょうか。私たちも同じだと思うんですね。でもパウロほどの自覚がないだけです。パウロほど、いやまあ私もそこそこ悪人だけども、まあ頭というほどではない、まあ下々もぐらいですね。まあ負債を負ってると言われてもねっていう感じですね。まあ救いが必要な人もいるかもしれないけど、まああの人は大丈夫じゃないかとかね、やっぱりそういうこの我々の意識からね、やっぱ変えていかなきゃいけないと思うんです。やっぱり全ての人は救われなきゃいけないんです。全ての人はこの天地創造の神から離れているわけですから、で全ての人は正しく本当に正しく生きるということを知らないんですね。そして私たちはこれを返していくんです。負債を背負ってるんです。借金膨らんでますよ、相当。返さないで いけませんよね、罪人の頭ですから。そういう思いをですね、私たちも与えられてね、一人でも多くの人にこの福音を伝えていくというこの熱意をね、もう一度持たせていただきたいと願うわけであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、もしパウロがいなければ教会はどうなっていたことでしょうか。もしパウロがいなければこの福音が世界に広まるということはもっともっと時間のかかることであったかもしれません。でもあなたはその務めを備えて彼を選び出し用いられました。多くの困難がありましたけれども、しかし彼は決して休むことなく福音宣教に進んでいった。私たちの中にこのような危機感がないことをとても今悔いて反省しております。あるいは諦めてしまっているような、もうあの人に伝えてもダメなんじゃないか、いやあの人には福音は伝える必要ないんじゃないか、そのようなもし思いがあるならば、どうぞ主よ、今あなたは探ってくださって私たちの心、まずその思いを作り変えてください。そしてもう一度パウロがあの石打ちにあって町の外に引きずり出されたけれども、もう立ち上がって町の中に入っていったように、私たちも立ち上がって福音を伝えていく、信じるか信じないかは私たちの責任ではありません。しかし伝えるか伝えないかは私たちの責任であり、私たちの負債ですから、どうぞあなたの福音を伝える、まず誰かに伝えるために私が救われたんだとパウロが言いましたように、私たちにそのような思いを与えてくださるように お願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。短く頭を垂れて祈りましょう。イエス様、どうぞ私たちをも選んで使わせてください。私が行かなければ、私が語らなければ伝わらない人がいるはずです。神様、パウロほどの思いがないにしても、私たちのうちに小さな炎でもよい、あなたからの宣教に対する思いを与えてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。